シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペイです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
ポッカです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、今回もラロッカさんとネットフリックス作品をの感想を話す、ディギンネットフリックスをやっていこうと思います。どんな企画かというと、二人とも見ていなかったネットフリックス映画をお題にして、それぞれがネタバレなしで感想を話していくという企画となります。今回のお題は、自分、ロンペが選んだ作品で、We Have a Ghost、屋根裏のアーネストとなります。で、これタイトルのちょっと説明なんですけど、なんかネットフリックスで検索しても、両方出てくるんですね、これタイトルが。We Have a Ghost でも出てくるし、屋根裏のアーネストでも出てくるみたいな感じ。で、両方タイトルがついてるような表記もあるし、例えば映画 .com とかだと屋根裏のアーネストだけなんですね。だからちょっとね、どれが正しいタイトル、日本語のタイトルなんだかよくわからないっていう感じなんで、一応、We Have a Ghost、屋根裏のアーネストと呼んでおります。はい。では、ちょっとこの作品の概要を読んでみます。引っ越してきたばかりの家で、記憶喪失の幽霊を見つけ、SNS で一躍有名になった。だがそのせいで彼らは謎に満ちた政府機関に目をつけられることにとなっております。この作品の感想を今回はラロッカさんからお願いします。
お願いします。これ珍しく、まあ、でも マウント的なものを取れるのかな。僕はストレンジャーシングスを見てましたですね。珍しくですよ。海外あんまり見ないっておなじみ、おなじみか分かんないです。おなじみなんですけども。どこのアーネストやってる人が、ホッパーというね。
うん。
まあ、シーズン1では保安官やってましたかね。
確か。
うん。やってた。まあ、ずっと出てる人ですよね。シリーズ通して。
まあ、そうですね。うん。
わかりまして。お保安官じゃんと思って、ホッパーじゃんと思って。だから、アーネストが、まあ、アーネストはもうゴーストっていうのは概要ありましたよね。
はい。
うん、なんゴースト出てきたときは、まあ、驚くよりももう、キャーってなったみたいな。まあ、でも、そんな感じで、このアーネストもそんなに実は怖い感じじゃなくて、発見した主人公のケビンからすると、どっちかっていうと、友達みたいな感じになっていくので、だからね、僕、これ、ストレンジャーシングスのホッパーが出てるだけあって、とても80年代感があるんですよ。
なるほど。
うん、この話自体は現代ですよね。
そうですね。なんか SNS とかあるぐらいだから多分現在の話ですね。うん、
でもなんとなくこの空気感は80年代っぽいなと思って、映画っぽい。で、だから一番最初僕がこの映画、こんな映画じゃないかと思ったのは僕 ET なんですよ。アーネストが ET だとすると、それを大人たちから守るケビンみたいな、
うん、
話になっていくのかなと思ってたら、えっていう、もうそっからですね、いろんな80年代ムービーの、まあ、パロディーやら、オマージュやらが出てきて、いろんな80年代映画に行って、最後どうなるのかと思ったら、あれに行きましたかっていうですね、そういう意味で、映画好きには本当たまんないんじゃないかなって。一個前には、先週で言ってたんですけど、スピード、アンドラブか。全然、映画でも、映画のオマージュあったけど、いや、それ以上はある感じがして、うん、で僕はスピードアンドラブよりもね、今回のオマージュというかパロディの方がね、めっちゃ面白かったですね。
うん、
うん、しかも80年代ムービーっぽいんだけど、現代の話を描いているので、そこはやっぱアップデートされてて、
うん、
でこのアーネストたちを見つける家族は、80年代の主人公ってやっぱり白人一家とかになるけど、
うん、
今回はね、黒人の家族だったりして、
うんうん、
でそれこそさっき録画されてくれたけど、SNS でバズるところとかね、
うん、
今回のバズるのは許しました、僕は。面白かったんで。
あ、確かにね。
あたりってこれあのインチキ SNS みたいなやつで本当に実際にいそうな感じのが出てきてね、あのアーネストの剣をの最後に一言ねボンって入れるとことかね、めちゃくちゃ面白かったんですよね。ありそうみたいなのと、あとねこれね見たことなかったのはね、カーチェイス。
はいはいはい。
カーチェイス見たことないですよね。
幽霊が乗る車のカーチェイスですからね。
ちょっとえ、ゲームっぽいっていうの？
うん。
面白かった。久々に新しいカーチェイス見たなって感じもあったから。
うん。
だから80年代っぽいんだけど、現代の映画としてもちゃんと見れるアップデートもあってっていう、結構ね、ネットフリックス映画最近見た中では完成度がめっちゃ高いんじゃないかなと。
なるほど、なるほど。
うん。で、あとあれだ。一家の黒人のお父さんが、ファルコでしたよね。
そうですね、あの MCU のファルコンですね。うん、
でも、誰も知ってるよって なりそうなんですけど。あ、だから、本当、ストレンジャーシングスとか MCU 見てる人にもたまらないし、
うん、
完成度もないしっていうことで、もう、これは本当、おすすめですっていうことなんですけど、映画の内容は言った方がいいのか。まあ、いいか。ET っぽいと思ったのが、実は違ったみたいな。うんいいですよね、
うんうんうん
うん、最近ね、なんでか分かんないんだけど、こういう映画のね感想を言おうっていう時の周辺で撮るポッドキャストとかスペースとかで、はい、かなりそれに関連するようなのを選ぶことが多くて、
うん、
僕がちょっと前に銀座の石山さんとトーキングスクエアっていうポッドキャストで撮った、うん、踏切の幽霊っていう、
うんうん、
あの幽霊小説があって、
はい、
でその感想を喋った回があったんだけど、いやまさにね同じようなことを言ってるなと思って、このアーネストっていうのがなんで出るかっていうのがやっぱりこの話のねこう、
うんうん、
主軸になって、あのネタバレにならないように詳しくは言わないけど、やっぱりアーネストの問題じゃないんですよねこれって。
うーん、
この踏切の幽霊もそうなんだけど、その幽霊が出てくるっていうのは生きている側の問題なんですよ、
うんうん、
生きている人の側の問題で、その生きている人が今回で言うとアーネストとか踏切の幽霊が出てくる女性の幽霊に対してある種歪んだ思いだったり執着だったりっていうことを持ってることが生んでしまうと思っていて、
うん、
要はこれって僕の今のテーマにしてるんで不可逆問題とまたつながっていくんだけど、
うん、
この、まあ、ある種亡くなった人とか、そういうのに対して歪んだ思いとか執着を持つっていうのは、不可逆に抗ってる行動だと思うんですよ、
うん
不可逆に抗うっていうことはね、やっぱりね、生きていく上で良くないんだと思う。それをね、やっぱりいろんな人がいろんな手を変え、品を変え、やっぱり書いてるんじゃないかなと思って。で、それはやっぱり今、不可逆、その幽霊とかに限らず、不可逆じゃなくて、不可逆に抗う行為がエスカレートすると僕は戦争になっていくと思っているので、
うん、
最終的に。だからやっぱりその危機感を持っている人たちが多いんだと思うんですよ、その作り手で。
うん、
だから、全然違う日本の小説とか、こういうネットリストの映画とかを見ても、あ、根底がつながってるみたいなことがとっても多いんじゃないかなと思っていて。
うん
うん、だから、バビロンもそうなんですよ、実は。あんまり評価良くないと言われてるバビロンも実はそういうところがあると思っていて、
うん、
ぜひね、だから、いろんなメッセージを僕は作り手が込めてると思うんですよ、やっぱり。今のこの、どうにも第三次世界大戦とか起きかねないような状況に対してね。
うん
うん、やっぱりこう、受け取る側もちょっとそこをしっかり組めるように、組み取るようになりたいなって。これを見ても思ったなっていうのが、うん、またラフランスさんにごちゃごちゃやられるかもしれないけど、そういう感想でなります。はい、ありがとうございます、はい。
はい、ありがとうございます。あれですかね、最近なんか言われたんですかね。
映画以外のことするなって怒られるんですよ。
はい。
見て でもそう思っちゃうんですよね、なんか。はい。
わかりました。では、次は自分論評の感想と、僕が作品を選びましたんで、選んだ理由も話したいと思います。これはですね、吹き替えがありましたんで、僕は吹き替えで見てみました。で、作品を選んだ理由は、これ監督でして、この映画の監督は、クリストファー・ランドンという監督なんですけど、この人がですね、以前監督した作品だと、ハッピーデスデイと、まあ、その続編であるハッピーデスデイトゥーユーという、まあ、これはタイムループものですね、の映画と、あと、その後に、ザ・スイッチというですね、女の子と殺人鬼が、まあ、入れ替わってしまうっていうね、そういう話がありましたけど、これは、マンスリーシネマトーク GM でお題になったと、だと思うんで、多分そこでも話したんですけど、というようにですね、まあ、いわゆる、ジャンル映画って呼ばれるような映画に、結構一つ新しいアイディアを加えて、映画を作ってるっていう感じの人、だと、僕は思ってるんですよ。まあ、あと、これは監督じゃないですけど、制作で、ベストフレンズエクソシズムっていう映画も作られていて、まあ、これは、ディギンアマゾンプライムビデオで僕がケンス君、ナンス君と一緒に一回喋ってるんで、まあ、それもね、なんかちょっと新しいエクソシストものみたいな感じだったんで、なんかいつも面白いこと考えるなと思ってる監督だったんで、今回もお題に選んでみましたっていうところですね。で、まあ、今回は幽霊の映画で、幽霊の映画だと、まあ、よくあるんだと思うんですけど、まあ、なんか幽霊って普通は怖いっていう存在だと思うんですけど、まあ、それを全く怖がらない人が出てきたらどんな感じになるのっていうような、まあ、最初の部分の設定、コメディっていう感じだと、思いました。で、この、幽霊のアーニエストは、まあ、着ているシャツが、ボーリングシャツみたいで、その胸のところにアーニエストって名前が書いてあるから、アーニエストって呼ぶことになるんですけど、まあ、彼は、まあ、よく話の中に出てくる幽霊みたいに、やっぱり最初はだからその部屋に来た人を驚かすんですけど、本作の、まあ、主人公的な人物であるケビンは全然驚かないし、いきなりスマホで撮影とかして、驚かないどころか撮影しててちょっと笑っちゃうみたいな感じの人物だし、でもなんか僕もこれ見てて、すごい冷静になって考えてみると、幽霊が怖くないって人はいるかもしれないなっていうふうに思ったんですよ。なんか自分が理解できないものとか、未知のものを目の当たりにしたら、怖いっていうのはわかる気がするんですけど、僕が実際幽霊としか思えないものを目の前で見たら、怖いと多分思うんですね。でも、例えば、同じく理解できない、理屈がわからないっていうものとして、例えば、超能力ってものがあると思うんですけど、超能力を目の前で見たら、僕は怖いじゃなくて、驚くの方になるような気がするんですね。じゃあなんかその差は何なのかっていうと、多分それに対する知識で、まあ、幽霊っていうものはきっと、すでに死んだ人だし、なんかこの世に未練があるかもしれないし、なんか近くに行くとひどい目に遭うかもしれないって思うのは、多分僕が幽霊ってものを、なんかそういうものだと、まあテレビで見たり、本で読んだり、まあ人から話を聞いて、知識として知ってるからだと思うんですよね。だから、超能力を見た時よりも、なんかあまりそれにより、まあ超能力の場合はそれひどい目に遭いそうって多分あんまり思わないだろうし、それが死んだ人の力だとも思わないし、なんか、その力によって呪われるとも思わない。 そういうものじゃないっていう知識として捉えてるから、多分そっちは怖くないっていうことなのかなっていうふうに思うんですね。うん、だからなんかそこら辺とかも結構これ見ながらちょっと考えちゃったなっていうところはありました。で、ちょっとでもこの映画でちょっと僕は惜しいなって思ったのは、この映画のその怖がらないっていうケビンが、なんで、このアーネスのことを怖がらないのかっていうところが、ちょっとわかんないところがあって、うん。まあ、彼はこういう特徴があるから、人と違って全然怖がらないんですっていうのが、何かあった方が僕は話としては、なんか、面白いかなっていう感じは、ちょっとしましたね。うん。で、このアーネストとケビンが、コミュニケーションを取ってみると、アーネストは声が出せないんですよね。だから、別の方法でコミュニケーションとか取るんですけど、それによって、アーネストが記憶を失っていることがわかるっていうところですね。で、僕はここでも結構、なるほどって思ったんですけど、やっぱ幽霊って、さっきも言ったように人を驚かせてるような印象があると思っていて、なんか、それってもしかしたら、あまり記憶みたいなものがないから、自分も怖くて、なんか防衛的な感じで人を驚かしているのかなって、もう、なんかちょっと見ながら、思うんですよね。だから、そういうところを描いているような気もするから、これも結構面白い設定だなって思いながら見たっていうところですね。で、まあ、またこのアーネストのキャラクターが、やっぱり良くて、まあ、特にこの喋れないっていうのが僕は聞いてると思うんですけど、まあ、さっきもラロッカさんが言ってたように、これ演じてるのがデビッド・ハーパーという俳優で、まあ、僕もストレンジャー・シングスのホッパーが多分一番有名だと思ってるんですけど、MCU で言うと、ブラック・ウィドウに出てきたレッド・ガーディアンっていうですね、ナターシャと、そう、ナターシャとレーナにとっては、疑似家族の父親ですよね。
同じ人？
そう、あの人ですよ。
誰もできたった。
そう。で、今年公開した、バイオレントナイトっていう映画があったんですけど、あれは、強盗相手に戦うですね、暴れまくるサンタクロースっていう、役を演じていて、結構いつもは、豪快に暴れてるような役の印象があるデビッド・ハーパーが、今回ちょっと喋れないっていうのもなんか面白い設定だなっていうふうに思ったっていうとこですね。なんか、いつもとちょっと印象も違うなっていう感じがしたっていうとこですね。で、まあ、ちょっとわざとらしく、幽霊であるって設定を使っているのも面白いし、まあなんか部屋に行くと、温度が下がって、息が白くなるみたいなやつ。よく、まあ、ドラマとか映画である表現もあるし、あれですよね、こっちからアーネストに触ろうとすると、すり抜けちゃう。
うん。
だけど、なんかアーネストからこっちは触れるみたいな、設定とかもあって、まあ、結構これを使ったアクションとかもいろいろ考えられていて、まあ、そこら辺も面白かったですし、姿を消すこともできるんで、だったら、人から見つからないようにしなきゃみたいな時があったんですけど、さっさと姿消せよみたいなところとかもあって、なんかそういうギャグみたいな感じのところも結構面白かったなってところですね。で、まあ映画の後半結構ね、車でのロードムービー見たくなるんで、さっき、ナロクさんが言ったカーチェイスみたいな場面もここで出てくるんですけど、だから危ないとか怖い場面になると、アーネストが自分のシャツの中に首をですね、こうやって亀みたいにピュンって引っ込めるんですけど、そう、幽霊なんだから意味ないだろうって思うんですけど、なんかそこら辺の、まあ多分そういう突っ込み待ちだと思うんですけど、そういう要素もね、あって面白かったなっていうところですね。で、あとね、キャラクターで言うと、あともう一人、まあ、主人公的なケビンと仲良くなる、隣の家に住んでる女の子、ジョイって女の子が出てくるんですけど、この子のキャラクターがなかなか良くて、まあ、彼女はアジア系というか、 吉野っていうファミリーネームだったから、多分日系だと思うんですけど、まあ、ちょっと学校では、いじめられてたりするような感じなんですけど、なんか、それを全く気にしないっていう感じがあって、ちょっとね。
あ、はい、僕はね、吹き替えじゃなくて見たら、
はい、
お父さんね、日本語喋ってました。完全に。
そうなんですね。じゃあ。
日本語聞こえたぞと思ったら、うん。だから、人設定みたいですね。
なるほど、なるほど。じゃあ、お父さん完全に、あれですね、日本人っていう感じだと思いますね。で、まあ、ちょっとね、見た目的には、柳原加奈子みたいな感じの雰囲気があって、うん。あ、いい子だなっていう感じがしてね。ちょっと、まあ、ヒロイン的な立場なんですけど、結構珍しい感じの子だなと思って、それも良かったですね。うん。で、映画の話的には、まあ、終盤で、まあ、幽霊であるアーネストが、ある再会を果たすっていう展開になるんですけど、ちょっとね、あれはどういう気持ちなんだろうなっていうのが、結構想像として難しいようなシチュエーションだったかなっていうのがあって、どういう気持ちなんだろうなって思いながら見たりもしたましたってところですね。で、まあ、全体的に楽しく見たんですけど、ちょっと僕はつかみきれなかった部分もあって、まあ、それは、これもケビンに関してなんですけど、ケビンが、アーネストのことをすごく助けようとするんですけど、まあ、なんか、それについて、ケビンは、まあ、彼が、元々いた部屋に閉じ込められていたと感じていて、まあ、なんか自由にしてやりたかったみたいなことを言うんですけど、ケビンにはケビンで、ちょっと家族とうまくいってなかったり、人とのコミュニケーションがうまくいかなかったりっていう悩みが、まあ、最初からあると思うんですけど、なんかその彼が抱えているものと、アーネストを助けたいっていう気持ち、強い気持ちが、なんか結構関係ありそうなんですけど、僕はなんかそこのロジックがちょっとつかみきれなくて、まあ、描かれていたら、ちょっと僕は見逃したかなという感じかなというふうに思いましたね。だから、まあ、もし描かれていなかったのであれば、そこをもっと描かれていたら、なんか話としてはもうちょっとまとまったかなという感じもしたっていうでしたけど、まあ、すごく、ラロッカさん言われたように、うん、全体的にすごい楽しい映画なんで、結構気楽には見れるかなというところで、面白かったです、ここですね。はい、以上になります。
まあ、だから、ケビン自体にはまあ問題があるわけではないんですよね、実はね。
うん。周りのところかね。うん。
そう。で、それは、アーネストも実はそういうところもあったりとかしてっていうとこなんだから、なんつうのかな、こう、主人公たちの成長を描いているようで、そうでもないみたいなところがあるかもしれないですよね、
うん、
実は。
うん。
言いにくいですけどね。
うん、そうですね。うん、
もう結構その辺はなんかあんまり考えずにさらっと見ちゃったな、そういう意味で。なんとなくこう、結果、まあもう序盤の展開で言うからいいと思うんですけど、みんなにバレちゃうじゃないですか、その家族に。
アーネストのことがってこと
です、ね。あ、そうです、アーネストのことが。う
ん、はいはいはい。
ケビンだけ知ってたんだけど、
うん、
結構初めの段階でみんなにバレちゃって。っていうところのなんかそこからなし崩し的にそういう展開になっちゃったのかなって僕は感じましたけどね。
うん、なんか最初ね一家のお母さんにだけ隠そうとするんですよね。なんかね
そうそうそう。
うん、そうね。お母さんに知られると大変なことになるからみたいなことを言ってね。
なんかその辺ってなんか三谷幸喜コメディっぽいんですよ。
ああ、まあそれもすぐバレますけどねみたいな。
そうそうそうそう。結構だから、既視感のある感じっていうのかな、その辺は。だからその、うん、そんなに引っかかりがなく、なんとなく見ちゃったけど、そうだ、うん、一回その辺を中心に見てみたら、なんか発見ですね。
うん、そうですね。僕もだから一回さらっと、普通に見ただけなんで、なんかそこが描かれてたかなっていうのはちょっと分かんなかったところではあったんですよね。うん、もう一回見てればなんか拾えるのかもしれないですけど。
っていうポイントは、あんまり、まあ、結構、さっき言った、ジョイも絡んできたりする展開もあるし、
うん、
まあ、僕なんか、だから、本当、目まぐるしく、 思ってた映画が、本当言ったように、こういう映画と思ったら、こういう映画になって、こういう映画になってっていうところに揺さぶられちゃったから、そうか、その、もうちょっとこう、主人公の気持ち的なところに寄り添うとどう見えるかっていうのは、
うん、
もう一回見る価値ありそうですね。
うん。まあ、あとはさっき言った、その、MCU のファルコンことアンソニー・マッキーが今回はこの一家のお父さんなんですけど、いつもと違って非常になんか情けない感じの、あのお父さん役でね、それもちょっと新鮮だったかなっていうところですね。
お父さんの話って僕はなんかね、お父さんの話に見ちゃったんですよね、結構中盤から、
うん、まあ一応ね、あの過去のドラマみたいなのがありますからね、お父さんにはね。
そうなんだよね。 でジョイの方が結構本当にちょっと辛いんだなっていう暮らしが見えたりとか、うん、そうね、だから主人公のケビンの存在感が薄いっちゃ薄いかもしれないですよね。
そうね、あの思った以上にあのすごいジョイが何でしょうね、シリアスな悩みを抱えてたりするから、なんかまだケビンマシじゃんみたいな感じで覚えちゃうところはありますよね、なんかね、うん、
あとやっぱりさ、あのね、アーネストが喋れないっていう設定は良かった、
うん
ね、
うん、
そこがやっぱり聞いてたし、最後、そうか、最後どういう気持ちか、
うん、
複雑、これもまた複雑なんですよね、だからね、
うん、そうなんですよ。まあなんかね、これどうしてもだから自分と、うん、まあそう、自分のなんだ家族とかと重ねてみるようなところがああいうところに出てきちゃうんですけど、想像できないって思う見てましたけど、なんかね、なんかね、
うん、まあ、僕はだからさっきの後半の方の話で言うと、その周知とか、はい、ああいう僕が思う不可逆に抗うような気持ちになった時は、
うん、
それは大事にしつつも忘れることなんだと思うんですよ、
うんうん、
そういう意味ではまあいろんな人が最終的にその行為ができたってことなのかなって僕はちょっと見たんですけどね、
うん、
うん、かな、そうですね、結構深いですね、そう見るともうちょっとなんかこう、うん、深掘りできそうな映画ですね、これ、
うん、まあね、ルックは完全になんかコメディアクションみたいな感じですけど、うん、ね、彼の存在とか考えるとなんかね、うん、
ハッピーデスデイトゥユーとか思う、一回見ただけでよく分からなかったです。
今見た方が分かるんじゃないですか、いろいろなんか、うん、それこそタイムループものとかいろいろ見てるってところです、うん、
見てみようかな。
多分ね、3作目も予定あると思うんで、あの、うん、そのタイミングでね、あの復習してもいいかなとは思うんですけどね、うん、
他の出演者も言いたいけどは言わない方がいいですよね、多分ね。
なるほどね。なんとなく分かりましたけど。何々っぽい、ぽいみたいなのしか出てくるっていう。
そうそう、そうなんです、そうなんです、そうなんです。本当、そうするとこ発見してほしいですよ、この映画。
うん、
これは言っていいかな、あの、ちょっとマリオのあるものが出てきますよね。
ああ、マリオのね。はいはいはいはい。マリオのね、映画ももうすぐ来ますけどって
ことです、ね。ちょっとかけてるんじゃないかって思ってるぐらい。急にえって思うあれが出てきますね。
うん、まあね、あとはまあまあその現代の映画って言いましたけど、なんでしょうね、あの SNS とかその動画みたいなものの使い方とかも、うん、今時っていう感じがするし、まあそれによってどうなるのみたいなところとか、うん、面白かったですね、うん、まあなんかハッピーデスデーとかザ・スイッチとか見て面白かったって人はもう、あの、クリストファー・ランドンの新作なんで、あの、意外と、なんでしょうね、知らない人も多いんじゃないかなっていう、あの、あ、ハッピーデスデイの監督の新作来てるのを知らない人も多いかなって気がするんで、あの、え？って思う人もいるかもしれないけど、あの、今回もなかなか、まあ、設定からして面白かったんで、あの、前作とか好きだったら間違いないかなっていう感じなんで、見てみていただければっていう感じですね。はい。
あ、一番冒頭の始まりの感じって、本当、ダスイチとか、
うん、
ますね。
そうですね。あの、
ちょっと大行な感じっていうのかな。あ、そうだ。結構あれは、この、クリストファー・ランドン印かもしれない。特に冒頭の始まり方とか。
なるほど。
結構、だから、あれですね。今後も見ていきたい映画監督の一人ですね。
いろいろ、さらに面白いアイデアがあれば、見せてほしいなっていうところですね。今のところ僕は、どれも結構好きかなっていうところですね。はい。というわけで今回は、We Have a Ghost、屋根裏のアーネストの感想を話してみました。では、ここで今回もラロッカさん、今月のマンスリーシネマトーク OS の告知をお願いします。
ネットフリックスの新作映画をネット上でみんなでワイワイ感想を言おうという回、MCTOS マンスリーシネマトークオーバーシリーズが今月も行います。で、そのお題映画は、韓国映画のキルボクソンになります。キルボクソン。シークレットサンシャインのチョン・ドヨン主演になっております。で、この MCTOS の日程は4月20日木曜日の日本時間の21時30分から、4月20日木曜日の日本時間の21時30分から、で、申し込みをしていただきたくて、申し込み先はシネマクティフのメンバーのペップさんの個人のツイッター DM、もしくはシネマクティフのホームページのコンタクトアスまでお願いします。
はい。まあちょっとね、久々の韓国映画っていうところもありますし、最近、韓国映画を続けて見てるラロッカさんも 韓国映画ついてるってところですね。
ドヨン、同年代のある俳優の映画を3本立て続けに見ました。
なるほど。それもどっかでそのうち感想が聞けるってことですね。
うん、だと思いますよ。ただね、その編集する方によると、全部切るぞって言われました。だからもしかしたらいないことになってるかもしれないですけど。
なるほど。難しいですね。
ネットフリックスはなんとか切られないように頑張りたいと思います。
僕はそのまま流してるんで大丈夫です。はい。はい。というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いします。